皆さんこんにちは。雨のち晴れだから10月28日、10月も最終日になりました。広岡社長、この1週間いかがでしたか？
はいはい、どうも皆さんこんにちは、ありがとうございます。いつもすいません、暴れ食いで皆さんご利用していただきありがとうございます。本当に魚松の広岡でございます。
先週はね、ちょっとずっと松茸の話になっちゃった、は
い、ちょっとね、先週ね僕ねお店の宣伝ばっかりしてしもたんちゃうかな、それで30分すぐ経ってしまう。皆さん申し訳ない本当に。
いやいや、まあ、でもね、はい、いろいろ神秘的な松茸の神秘的な話を伺ったんで、まあ、私もいろいろ、はい、ああそういうもんなんだと思いましたけど、まあただね、1週間経ってまだ松茸食べに行ってないんで、そろそろ松茸狩りも11月の頭で終わっちゃうよって言われたんで、ちょっとその辺うまく時間を作っていきたいなと思っております。
ぜひ行ってくださいよ。今めちゃくちゃ来てありますよ。
あ、そうですか。
はい、毎週土日なんすごいすごい。
また宣伝になっちゃうぞ。
はい、本当に。
いや、しかしもう、
でも、終わりですね。10月も
だってあとだって今日28日ですよ。もうないんだよ。
10月終わっちゃいますよ。
終わってあと11、12。
今週で終わりじゃないですか。
あと2ヶ月じゃん今年。
ね。
早い、ね。
今年はもう終わんねえ。もう何にもしてへんけど、どないすんねやろこれ。えらいことよ。
してない。ほら、去年はさ、はい、船舶免許取ったり、バイクの大型取ったりしたじゃない。
やりましたよ。
今年はなんかやってないの？
やりましたよ。
まあ、ビラを作ったりはしたよね。
ビラも人気なんですよ、今。
ああ、すごいすごい、
はい、うん。結構皆さん泊まってもらってて、うん、はい、喜んでもらってます、うん、はい。
そうね、だから、まあでも、まあ、俺もそうね、今年なんか始めようと思ってやりな思いながら、なんとなくバタバタした気がついたらあと2ヶ月になっちゃったみたいなところだけど、
1年早すぎるんですよね。
早いっていうかね、まあ、皆さんよくそう言うんですけれども、
はい、
ただね、これからまあ京都はご存知のように紅葉シーズンに入るから、ちょっとそこがね、
すごく観光の人来るんちゃいますか、
これから、うん、やっぱり見たい見どころ教えてよとか、僕のところにも問い合わせありますよ。
そうでしょ
う、うん、はい、だからどこ泊まったらいいかなとかね、
京都のホテル今高いのかな、ちょっと分かってない。
やっぱりね、値段ちょっと上がってきた。
上がってきた、
うん、
そのハイシーズンやもんな、
うん、
ハイシーズン上がるわね普通はね、
うん、だから前も話したかもしれないけど、1万数千円のホテルがね、大体さ、はい、朝食付きで3000円とかね。
であったけど、そんなはまさかね、うん、やってられへんからね。
やってられないから。
もうやっぱハイシーズンはちょっと上がってね。
もう上がって当たり前だけどね。
普通の値段に戻さないと
ね。
みんながやっぱり苦しむだけですからね。
そうそうそう。はい、やっぱりほら、ね、適正なか価格をで提供して、払う方も適正な価格を払わないとさ。
そう、
安ければいいってもんじゃない、
ね、僕もそう思いますよ。やっぱり適正料金っていうのがやっぱりね、う
ん、あるよね。
ありますからね。
そうそう。
はい、
だから日本はほら何でも安くなっちゃってさ、給与ももちろん上がんないっていう状態になっちゃって、
そうですね、何もかもが下がってしまったからね。
そうだよね。
そう
だって30年変わってないんだよ。30年前と同じくらいのレベルだっていうさ。
そうでしょ。
そう、
よその国はね、かなり上がってますからね。
上がってる。経済もだいたい2倍ぐらい成長してるでしょ。 1.5 倍から2倍、はい、日本はその30年間変わってない、成長してない。
日本全く一緒ですからね。
そう、だからね、前も話したかもしれないけど、安い国になっちゃったっていうね。
そうですね、もう今なんかほんま100円で何でも売ってますから ね、はい、
だから外国がお客さん来るとすごい驚くよね。
そう、
あ、これ全部100円とかね。
そうそう、外国の人もみんな100円でね、お土産買っていくもん。
そうでしょ、
はい、
それにね、昼間なんかコンビニ弁当買ってるもんね。
そう、コンビニが一番うまいって。
そう、
でこれで500、どういうことや
ねん、500円でこれだけ物を食べられると驚くよね、
はい、ね、海外では絶対ないって。
ないない、
そういうことは。
うん、
うん、
いや、ランチだってそれなりの値段するもんね。ヨーロッパあたりだったら2000円とか3000円、
普通だもん。2000円3000円普通ですよ
ね、
はい、
それが日本
500円以下でランチできるんですか。
烏丸御池のところにさ、はいはい、外なんだけど、昼になるとお弁当屋さんが出るんですよ。
へー、
そこがね、はい、300円とか350円なの。
じゃあ、弁当はね、僕いつも思うんですよ。いっぱい積んであるよね。
そう、
で一人の人がね、11位になって出てきたんだって。ほんで思いっきり積んだって、
う
ん、値段見たらね、300円とか
ある。そうだよ、350円ですよ、高くても、ね、で400円ってのはもうデラックス弁当。
そう、あれね、300、どういうもんが入ってて、どういうやってやってはんのかなって不思議でかな
って。いや、居酒屋さんがね、昼のやってるんです、はい、いや僕も実は何回か買ってるんですよ、
はい、
美味しい、それなりに。
いや、それは美味しいでしょうね、う
ん、ちゃんとしてる、
う
ん、
多分あれね、そのリピーターいると思うね、
うん、いるいる。
あそこの弁当屋のあの弁当がうまいっていうね、もう多分そういう、なんやろ、弁当流行ってからそうなったと思います、うん、でもね、300円の弁当で一体原価ってどうなった
の。そこは不思議だよね。
そう、ね、電卓弾いてみんねんけど、どうなったんやろうな思うねん。
一体ないくら儲けが出てるのか
で、そう、 不思議やねあれ。
不思議不思議。
あれ不思議やわほんまに。弁当屋さんのね、七不思議の一つやあれ。
ね、はい。いやだからまあ怖いって言っちゃいけないけどさ、だから本当そうなんだよ。なんかやっぱり価格破壊をしちゃうっていうのは本当にいいことなのかなっていうふうに思うよね。
せめてね。うん、せめて500円で売りなさいよと。
そうそうそう。
僕もそう思うんですよ。うん、ね、そうだよね。ワンコインっていうぐらいからさ、うん、せめて500円
で。500円でね。
はい。
そうだ
ね、あのね、その前も喋ったけどね、うん、大津の駅前にね、佃煮売ってるおっちゃんに
300円の佃煮
150円やって
150円か
そう150円やで、ああいうの佃煮150円やで、ね、そう、あのしじみとかね、うん、アサリまでね売って150円、
150円はね安いな、そう、安すぎ
な、おっちゃんとおばちゃんがやってやねんけどな、うん、おっちゃんおばちゃんもうこれなやめときやいだね、僕なせめて500円で売りやいだあかんねやいだ、もう頑固やねん、聞かない、こんな大津の駅の前やで、ね、目の前だよね、あゆ150円やで、考えられへんよ僕にとっちゃ、僕は喜んで買ってますけどね、うん、
まあだから本当に薄利だよね、
うん、そうやな、薄利っていうのか
いやいや、それももちろん儲けが出てるからさ、ね、あの それでやってんだろうけど、
僕もそれ聞いたよ、うん、おっちゃんこれ儲け出んのか言うて、うん、いや大丈夫や、ほんと心配せんととか言われて
それはそうでしょ、ボランティアでやってるわけじゃないんだよ、
これ奥さんにも聞いたよね、うん、おばちゃんこれ大丈夫ないで、おっちゃんにちょっと500円で売り言うたりや言うたらな、うん、いやこの人はな、あのほっといたって言われて
ほっといたっ ていいね、安すぎるって言って怒る客
も怒られたよね、タコ売り言うてんのに怒られたほっといたりやで、
いやでも本当にね、さっきも言ったように本当に物は安くなったんだけど、それでいいんですかっていう、やっぱりね、
そうやな、
だってそれ自分の給料も安くていいってことだからね、
っていうかね、自分自身は僕安売りしたんちゃうかな思ってますよ、
う
ん、
そうそうそうです、そうです、
そうなるとね、うん、値打ちがないじゃないですか、
ないですよ、
ね、そう言うたらね、そんな当ね、うん、V のね、うん、有名なカバンとかあるやんか、
はいはい、
ね、あれがね100円やったら誰が買います、
うん、まあそうね、
うん、C が2つついてあるね有名なね、これ化粧品がやで、うん、1000円やったら誰が買います、
ね、まあいうハイブランドはね、その価値にブランド価値があるからそこにみんな高いお金、
今回はちゃんと言うたやろ
でもまあなんていうのかな、僕らの仕事もそういうとこあるんだけどね、こう仕事ってほら見えない部分ってあるわけじゃないですか、はいはい、技とかね、はい、例えば歌いて歌手がいてさ、はい、歌う歌、そうその歌に例えばみんなこうコンサートでもライブでもお金払うっていうのはそれを聞きたいからじゃない、
そうでしょ、やっぱり見えない部分と、うん、で買う側のリピーターさんっていうのはね、うん、僕はね、なんでその150円のおっちゃんにあげあげ言うのかいうのはね、うん、そのお店に残ってほしいわけよ、
そうだよね、
だから弁当屋さんもそのね、そうだよね、300円250円で恨んでも、うんうん、その店がねなくなってしまったら意味ないでしょう、うん、やっぱり存続してほしいじゃない、うん、やっぱり続けるためにはね、うん、やっぱり続けるためには利益も出て、うん、適正な値段っていっぱいあるわけですよ、
はい、だから道楽で やる怖さってそこだよね、はい、ちゃんと利益を出さないで、そうやっぱりたまにそういう人いるのよ、こういう世界でも
いるんですよ、だからそのおっちゃんと一緒やね、おっちゃん、ね、うん、もうほっといたって言われるやろ、でもな、もう結構年配の人なんですよ、うん、ご夫婦ともね、うん、もう多分あれでもやめよう思ってはんやけどね、やめてでもよ、やっぱり良かったよなって思ってほしいじゃないですか、
うん、もしかしたらなんか莫大な資産を持ってたりして、
そうだよ、その土地が高いのともにかな駅前やそんなどうでもええがな、その話よ誰も不動産の話してるんじゃない、
でもあるんですよ、ほら僕らのこう出版の世界でもね、はい、こう個人でさ、うん、こう立派な雑誌作ってやってる人がいるから、
はい、
分かるわけ、これだって儲かってないだろうって、うん、立派な雑誌作ってね、
はい、
でどうなってんのかなってやっぱり聞くとさ、親から継いだすごい結構資産があって、うん、それをどんどん つぎ込んでんですよ、
やりますよ、
うん、はい、そうすると僕が見るとそれ道楽なんだよね、だからそのお金がなくなっちゃえばやめちゃうわけでしょ、
そうですよ、
だけどやっぱりほらそれがちゃんとビジネスになってれば
続くわけです
よ、そうそう、だからそれ続けてほしいなとこっちも思うからさ、
そうそう、だからね、その弁当屋さんでもそうなんですよ、うんうん、250円で売らんでも、うん、500円で売ったら利益出るじゃないですか、うんうん、しっかりと、
しっかりと、ね、
で続けてもうた方が、まあ、そうなってまた買わへんのかもしれませんけどね、うん、
ひどいでもおっしゃってること分かりますよ、そういうとこだよね、うん、なんかこうやっぱり継続していくためにはちゃんと適正な価格で売って利益も取って、そうするとまたこうね、
続いていけるでしょ、
そうそう
そ
う、
でそのある意味その店がなくなったら一番困るのは自分らなんですからね、うんうん、そのやっぱ買ってるサイドなんですから、うん、やっぱり残ってほしいじゃないですか、
そうなんだよね。だから、うん、なんていうかな、意外とお客ってさ、ね、そういう考えて買うとこもあるけど、無責任なお客って
それが9割ですよ。
そう、なんかほら商店街がの店なくなるとさ、うん、こういう個人商店がなくなって悲しいとか、よくテレビなんかでインタビュー答えてるけど、でもその人そこで買ってないんだよね。
買ってないよ、その
安いとこで買っちゃう
んだよ。そう言うてるだけなんですよ。 それ本当ですよ、本当にね。 その考えんやったらね、うん、その人のこと考えてやっぱり買いに行かはるしね、
うん、
あの買ってあげるし、
ね、そうだよね。店を応援するんだったら高くてもそこの店で買うと
か、そうなんです
よ、するよね。
そう、
それはすごいわかる、
うん、まあでも9割方ね、言うてるだけの人多い、
多いよね、
うん、で弁当だってね、お250円だからこれでラッキーやなぐらい思ってる人が9割で、まあ、それでまた商売になったのかちょっと僕は分からんけど
いやでもあのやっぱりね、それは考えないと、やっぱり安く買ってるってことは自分もどっかで安売りしてるってことにつながるってことだよね。
全体がね、今日本そうなってるんですよ。だからね、だからこんなに安になってしまったんです。
そう、悪いスパイラルだよ、
悪いスパイラル、これはもう間違いないですよ。そうです、ね、何もかもがそうなってしまったんだよ、うん、変な方になびいてしまった
なってるね、はい、あの買い叩く癖がついちゃったよ ね、
そう
だからね、ちょっと高いところなんかこう
どっかでね、やっぱりちょっと変えていってほしいですよ、
うん、
本当にある意味ね、あの石油がそうやな今な、
うん、
まあ、石油どんどんどんどん
値上がりしてね、
どんどんどん値上がっても
ね、だからこれからちょっと物価上昇のになってくよね、いろんなものがあるでしょ、
はい、もうコロナでね、うん、あのならざるを得ない
です、ないですよね、だって、うん、石油ね、原油価格だってこの1円で倍ぐらいになっちゃってるわけだから、
そうですよ、うん、
大変だよね、
はい、
それ全部あの、まあ、原材料に跳ね返ってくるね、これから、ね、
みんなそうですよ、
うん、
はい、だから絶対上がりますよ、
そう、はい、だけどね、日本人の給料上がってないとすごい悲惨だよね、物価上がっていくのに給料上がらない、
そんだけね、世界がね上がっていってるのにね、うん、日本ね、何しらね上げんとこうと思ってんのかよう分からんねんけど、
うん、
何やら、うん、ついていくことしやらへんでしょ、
そう、日本だけですよ、だから先進国の、ね、
そうですよ、
これだけ
あのグラフ見てたらそうなってるもん、
ね、
うん、日本だけ何も別によく
ない普通って具合だもんね、
給料、はい、
だからそれは変なんだよな、確かにな、うん、だからも物価安くなって喜んでるけど給料も上がってないでしょっていうところに気がつかないとさ、
うん、気がついてはんねんやろうけど気がつけへんやろ
な、いや それはそうですよ、
はい、
うん、だからなんていうの、うん、なんかこう不思議だよね、いや僕 も思いますよ、だって僕は、はい、まあ、社会に出たのは82年だから今からもう40年近く前だけど、
うん、
あの頃の方がやっぱり豊かだった気がするもんね、
そうですよね、ま
うんうん、
何もかもがね、
そう、
はい、
でお金も給与もね、初任給も良かったしね、
そうですよね、だからちゃんとした適正価格ありましたよね、
あったあった、ちゃんと払ってた、それ
お店でもありましたよね、
うん、
はい、飲み屋でもありましたよね、あったあった、適正価格でもね、うん、
350円で弁当が買えると思わなかったよあの頃、うん、本当に、
まあ、でも何もかも下がったからな、ほんまに
本当に下がりましたよ、
うん、あの頃ね寿司食べに行こう思ったらね、財布にね一人1万円なかったら
食べ、あ、もうそれ普通だよね、はい、それでもまあ安い、
それでもちょっとビビりながら、
そうそうそうそう、
超えるんちゃうかなと思いつつ、
うん、
今ね2000円あったらお釣り来るからな、
そういう寿司があるからね、もうすでに、ね、
そう、そう、ね、そういうなってしもたよ、おかしいやろこれ、
いや思うよ、だから、ね、ちょうど寿司の話が出たから思い出したんだけど、
はい、
今言ったようにちょっとした寿司は1人1万2万もかかるけど、
はい、
ちょっと家の近くでね、
うん、
まあ、月に 1,2 度通えるような手頃の店でもね、例えばかみさんと2人で行って、はい、ちょっとお酒飲んで食べて、うん、それで1万5,000円ぐらいだったのね、はい、それでなんか安いって気がしたもん、
そうやで、あ、今日はこんだけ食べたのに1万5,000円安かったなって思うで
しょ、思う、はい、そのぐらい、それは寿司屋の適正価格
適正価格でしょ、
そう、あの普通の寿司屋のね、高級寿司屋、うん、普通の寿司屋だったらそれくらいで、うん、あ、満足したな、良かったなっていう、
そうでしょ、ところがね今ねビール飲んで寿司食べても、うん、2人でね3,000円でお釣りきます4,000円から4,000円でお釣りきますよ、ね、
そうなっちゃったよね、
はい、
だからなんか下手に高い、え、どうしてそんなに
って、そうそう、なんで5,000円も超えたんや、おかしいやろ言って、
うん、
お前食べ過ぎたかいでね、いいやしゃんなんです、
ね、そうだよね、いや分かるよ、なんかそういう感覚になったもん
でしょ、
うん、
僕はいつも思うよ、寿司屋がね一番ね、
うん、
その日本の、あ、何やろ、あかんようにしたわけじゃないし、まあね、世界に出たはんやからな、その回転寿司もな、まあ、な
そうなんですけどね、だからいまだに もちろん高級寿司ってあるよね、一人3万4万って、はい、だけどそのさっき言ったボリュームゾーン、
うん、
1人、まあ、1万円超えないくらいで食べられるっていうのは僕らの ある種ボリュームゾーンだった感じがするんだけど、 そんなのないもんね。
だからそれがね適正価格やったのに、今の適正価格ってもう4000円が適正価格やろ、2人で。
そう
ね、
高いと文句言うよね。
そうでしょ、
うん、
はい、だから、ね、変な話もう寿司屋減ったもんね。
あ、そうね、町の寿司屋なくなったね、
はい、
うん、
東京の方なくなったでしょ。
もう減りました ね、
ね、
だってあの回転寿司、回る寿司っていうのが、まあ、レベルも上がってるせいかもしれないけど、
はい、
家族4人ぐらい行くとちょうどいいわけじゃないですか、
うん、
ボックス席にも座れるし ね、
でね、すぐ出るでしょ。
そう
で、好きなもん食べられるでしょ。
食べられる
でネタもいいでしょ。
いい、デザートもある。
で何もね悪いこと一つもないねやもん。
ないで安いって。でもそれってやっぱりいいんですかって気になっちゃうよ ね、
ね、何も悪いことないですよ。
そう、
ね、うちの家族もそうなんですよ、
うん、
なんか食べに行こうかいたらやっぱ回転寿司行くわけよ、
うん、
はい、
まあね、だから変えたね、
はい、
あのある種日本の食変えたものだよね。
完全に変えましたよ、うん、だから回転寿司っていうのはね、うん、すごい発明、
うん、
すごい発明ですよあれ。
そうだね、
はい、画期的な発明ですよあれ。
いや、あそこまでどんどんどんどん洗練されてってね、
はい、
値段も、いや要するに安心して食べられるっていうね、
うん、昔って原力寿司がなかったと思うねんけどな、ね、回転寿司で。
そうそう、
それが急にね、
うん、
あんだけ広がってしもたんやからね。
ね、
はい、
いやだからあのほら前はさ、ちょっと回る寿司っていうとちょっと恥ずかしい感じあったじゃないですか。
そうなんですよ。
今ないよ、
ね、今はねもう普通にね、僕もだから家族で行きますもん、
うん、
ほんなんもうね6時頃行ったら7番なのからね。
ああ、
いつも車の中で待ってますよね。もうちょっと嫁に電話しろよな。
そうね、こう気軽に行けるとこだよね本当にね、はい、そうだからファミリーレストランよりも回転寿司行っちゃうって感じはあるかもしれないね。
うちはもう何か食べ行くったら回転寿司です、
うん、
もうお決まりのパターンやね。
あ、
もうだからみんなが好きなように食べられるじゃないですか、
うん、まあ、あのお酒飲む人はね好きに飲んだりし、
全然あの気つかんでいい。
そうだよね、確かにそうだね。
昔のね寿司屋さんね、うん、ウニとかで横で頼めたら、うん、こっちカッパ食べてんのにとか、
あの人に連れて行かれてもね、あの寿司屋行こうか佐久間君とかって言われてさ、はい、行くじゃない。
そう、
そうするとその人が注文してから、はい、様子を見て頼んで。
そうでしょ、
そうそうそう、
ね、これあの飲み屋のね祇園とか行ってね、あの女の子がご飯食べに行こうよって、うん、ご飯食べにもうしゃあないな、連れてたのは言うてね、うん、まあ、寿司屋行こうよよね、寿司屋ね、う
ん、必ず寿司屋
で、ね、でカウンターにとりあえず生ビール頼んで、うん、飲んで、ほんでもういきなりウニイクラとか言ってアワビとか言って、俺カッパ食うとんのに
お前なって言いたくなる、ね、
そう、俺カッパしか頼んでないねんけど言ってそういうおっさん多いで、でも
わかるよ、なんかその気持ちはねでもやっぱりこう、まあそのほら、はい、そこはかとない礼儀ってあるじゃん、その、はい、ね、おごってくれる人よりもも
うその寿司屋もないもんね今ね、
うん、そうね、
うん、そうか言ってその飲み屋の姉ちゃんね、
うん、
あの回転寿司いいこと絶対言わないもんな、
うん、それはダメでしょ
そう、絶対言わない
だからああいうねクラブとか、まあ、講義のとこだとまず同伴は店に行く前に寿司屋、
はい、
で終わった後アフターは焼肉っていうわけ、一つ
パターンパターンがあん
の、ありますよね。
そうそう、
何なんですかねあれ考え
特上ロースとかそればっか頼みほんまに
上タン塩とか、
そうそうほんま頼みやすい
そうそう、あれそういう晴れの食べ物っていうのがまあだんだん失われてきたのかな。
おもろいな、うん、飲み屋の家で分かりやすいな、
分かりやすい分かりやすい、
ほんまにこっちはハラミしか食ってへんの
いやいろいろ思い出しましたよ。
思い出した。
思い出しました。
佐久間さんもやられたんやな、もう銀座のお姉さんにかなりやられましたよ。もう授業料だいぶ払った。
払いましたね。
払った。
まあしょうがないよね。まあいろいろ仕事絡みがあ
って。よかったですね。ええこと思い出して。
ただそのね、やっぱりこう先輩でこういう好きな人がいて、そういういわゆるクラブ活動が好きな先輩がいてね。
はいはいはい、
そうすると、まあ終わった後焼肉行こうっていうわけですよ。うん、飯食ってるわけですよ。
はいはいはい。
もうそれが辛くてさ、え、これから2時な、はあ、2時ですよ、
なんや普通に夜でしょあれ、焼き肉ために来いで、
そう、えってでまたバクバク食べるわけだよね、
はいはいはい、
それでビール飲むわけだよね、うん、あんな体に悪いことよくするなって、
あの工事はでもね普通やったんですよ。
そうだね、
今そんな人いませんからね、もうい
やそんな体に悪いことって怒られちゃうよね。
そうこのコロナのね時代変わったでも、うん、
変わりましたね、
うん、そういう風は A4 には変えてくれやったわ、
うん、そうね、あのああいうなんと無茶苦茶な暴飲暴食系っていうの
はなくなった
なくなりましたね、
うん、 体に悪いもん
ね。そらそやね、いいとこ一つもないや。
2時頃にな、焼き肉食ってやで、酒飲んで。
でそれで翌日ね、休みじゃなくてさ、起きてさ。
仕事やで、普通に。
めちゃくちゃだよね。
はい、めちゃくちゃなことやってましたね。そうそう、でも新橋なんか当たり前やと思うね、それ。
うん、そうね、本当にね。
そんな2時頃やったら、もうお客さん全然いっぱいやったもん。
そう。うん、分かりますよね、うん、社長も向こうに行ってたことあるから、
はい、僕も東京行ったから ね、
うん、なんかあのやっぱりこうなんていうの、朝まで明かりがこう消えない街だもんね。
そうですよ、そんなん2時なんかもうマックスですよ
ね、
はい、
もうなんかそういう、うん、そういう時代がね、ついこの間まであったのが、まあ、コロナの影響でこう、
はい、いやその2年間見てないからね、うん、今はどうなってか知らないですよ。
いやでもね、寂しいからって店に戻る人はいるけど、そういう昔みたい、今言ってたようなね、うん、ああいうむちゃくちゃな飲み方とかはやっぱりしなくなるんじゃ
ない？しなくなるやろな、うんうん、と思うわ。
やっぱり昨日もね、話した人が面白いこと言ってたのは、やっぱり朝方になっちゃったっていう人いましたね、
はあ、
もうほら夜遊びしないじゃないですか。
あ
で夜がねもう早いと、9時半ぐらいから自宅して、はい、10時半ぐらいにはもう布団、
ね、眠たなんやろね。
そうそうそう、それで朝5時ぐらいに起きてるってうん、それが今まで全然そうじゃなかったのが、もうなんかそうなっちゃうと、もうこれがいいと。
そうやな、やっぱりね、なんやろな、そういうリズムになるとそうなんやろね。
そうそう、体が慣れちゃうんだね、うん、それだから夜とか、だから夜打ち合わせね、はい、仕事終わった後打ち合わせ しましょうかさ、いやもう夜眠いから朝のがいいって、やっぱり。だから要するに出社前の打ち合わせでもいいよとか逆に言われてびっくりしたんですけど、ね、
あ、そうなんや、
うん、
不思議やな、
不思議不思議。だからやっぱりなんていうのかな、あのそういう慣れみたいなことでね、
はい、
あのお店行ってた人、うん、まあ社長もそういうお友達いるかもしれないけど、必ず
でもね、これってね、うん、ある意味習慣なんですよ。
そうそう、
あのいい習慣と悪い習慣あるじゃないですか、はい、いつも僕がよく言ってるね、だからね、いい習慣つけるとやっぱりね、うん、もう朝方になるんですよ。
まあそうだよね。
そうそう、で悪い習慣が今までやったら、そのコロナ前やったら、それが普通やったわけ
よ、うん、そう、檻のようにね、溜まっていくみたいなね。
そうそう、
だから会社で仕事終わっても6時に終わっても、うん、どっか寄って帰っちゃうみたいな。
そうなんですよ、だからそれが悪い習慣で自分で分かってないから、
うん、
はい、
そうね、うん、なんかまあでも家に帰りたくない事情もあるのかもしれないけど、
帰りたないね
でもそれってやっぱり体にいいことはないわけだよね。
そりゃそうやね。
そうだよね、
はい、
まあ酒飲むわけだしさ、うん、でまあお金も出てくし、まあ、それで経済待つ部分あるのかもしれないけど、ただなんかそういうのに慣らされてたのが、なんか別に店寄らな、飲み屋に寄らなくてもね、
もう帰ったらいいじゃない
か、いいじゃないかと。
だから急にね、そのこれから夜の世界、田舎の方でもそうなんですけど、
うんうん、
やっぱり夜の世界はね、ちょっと厳しい言ってた。
あ、そう、
うん、立て直そうにはちょっと厳しいやろなと。
あ、
大工さんが言ってたもん。
あ、大工きついよね、
うん、大工さん全然仕事ないって、
うん、だって助成金も補助金も出ないわけだしね、
はい、
だやっぱり潰れたとこあるもんね、地方だとタクシー会社もね、
もうほとんど、
うん
うん、だから 1,2 社しか残ってないと思うよ、田舎の方でも。
そうだよね、あのいや面白いこと言ってた人いましたよ、
はい、
あの京都の、まあ、ある会社の社長なんだけど、まあ、結構有名な、その人もコロナの前って結構宴会があったと、
はい、
なんかいろいろ打ち合わせと称してね、祇園、うん、行ったり、うん、それがパタッとなくなったら全然困らないってわけ。
いや普通やねんね、これがまたね、
あの打ち合わせは別に昼晩やったらいいじゃんみたいなね、はい、別に飲み食いしなくてもできるって、
うん、
何だったんだろうって言ってましたね。
みんなそう思ってると思いますけど、一体何だったんだろう、そうそうそう夜行ってたのが一体何だったんだろ
う。そうで、はい、出張も東京への出張がなくなってね、
はい、
必ず一泊で出張行ってたと、
はい、
で東京で打ち合わせして夜、
はい、
ホテル泊まって、まあ、その前飯食ったりする、
はい、
それがなくなってリモートで打ち合わせして全部それで済んじゃった、
はい、
っていう。
一体何だった
の、そうそう、なんでみんなが出張行ってたんだっていう。
でもみんなそうやって冷めていくと、またこれも困んね、まあ、困んねけどね、これね、うん、
困るけども、まあぶっちゃけ無駄も多かったってことだよね。
いや無駄だらけですよ、
うん、
いやでもね、世の中ってね、
まあ無駄も必要だ
あのね、佐久間さん、無駄があってこそ世の中っていいんですよ。
そうそう、うん、
無駄全部なくしたらね、
いやそれはつまんないですよ。
そんなつまらない人生はないですよ、うん、
まあ僕なんかは酒飲むけど、だって酒なんかいらない、無駄だって言ったらね、
はい、
いやそれは無駄だよね、飲まなくても死なないんだから。
そうなんですよ、だからね、うん、無駄をね全部無駄やって言ってしもたらね、うん、それはちょっと言い過ぎなんですよ。
そうそう、
人生ね、無駄があるから面白い
ね。いやだから俺も言ってるのはもちろん程度の差なんだけど、ただそのどうでもいい無駄みたいな、はい、つまり本当の無駄みたいのはちょっと見えてきちゃったんだろうなってことだよね。
またね、景気があってね、
うん、
世の中がね 右肩が上がっていくとね、うんうん、またね、寿司屋でね、うん、姉ちゃんってあの寿司
そうなるかな、
そうおっちゃんカッパ食ってね姉ちゃんウニ食っとるって
もう寿司屋行ってもう松茸も焼いてくれとかっていうのが
うで横でおっさんしめじ食べとるって
ドビムシとか言ってそういやそうねだ、はい、まあもちろんね社長おっしゃるように無駄をね全部なくせとは俺も思ってないけどさ
絶対無駄があっていいんですよ、うん、人生って世の中ってね、うん、無駄があるから面白い、うん、僕はそう思ってるんですよ、うん、はい、
まあそれは本当に大賛成だけどね、はい、なんかもうちょっとこうなんつうかなみんな貧困法制になりすぎたらそれはそれでつまんないしね、うん、
何もかもがね、うん、あの真っ白やったらおもろないんですよ、うん、グレーの部分がいっぱいあってこそで、
ね、
おもろなかったらおもろいんですよそうそうせやなかったそんなもん僕はお母ちゃん怒られっぱなしやわほら
それはそうかもしれない
いやいやいやこれは冗談やで
まあねだからやっとうんまあでも年末までにコロナが収まってよかったなってのはちょっと本音だよね、はあ、あれがずっとついてたら暗い年末になってたもんね
もう一挙に減ったもん
ね
すごい、
うん、だからそれは専門家でも理由が分かんないってまあその通りだと思うよ、うん、
どうなってんやろね
ウイルスに効くしかないっつって
ウイルスが弱りよったんかな弱がらないけどね、
うん、まあそういう説もあるよねウイルス死滅説っていうかさ、はい、あの自滅説っていうの
いずれは死滅しようからな
うん
また違うのが出てきよるやけど、
まあ、だから次にね、まあ、第5波だ6波だって来た時に、うん、同じような対応してるとそれは困るよねまたなんかこう
また、ね
緊急事態だ宣言だ
世の中がまた暗くなるのだけはね避けたいですね
そうだからもうちょっとこう上手にね、
はい
まあ、ウィズコロナっていう感じでね
そう
してほしいよね
あれがあるとね暗くなるじゃない
そうそうそうなのいや、ね、街が暗いもんね本当に、ねうん、みんな閉まっちゃうからさ
やっぱりね明るくしながらでもなんとか守る方法っていうのをね、うん、考えていただければ方が僕はいいと思うんです
よだから飲み屋だって開いたらいいわけだし、はいはい、その代わり5人6人とかの大人数ではそ
う
そ
う気をつけてほしいと
そう、
うん、っていうルールだけ守って、
ね、守ればね、
うん、ルールが曖昧やから
な
のですね
そうなんて店は閉めろとかね、はい、外に出るなみたいな
じゃ
ない
極端でしょルールが、ね、だからルールを作って、うん守っていただいてやっていったら、
うん
ね、それこそウィズコロナ
ですよね、うん、で店だって、ね、ちゃんと堂々と営業したらいいんだもんね
営業できるでしょ
そう、
はい、
それは本当に思います
京都もでも21日からもう、大丈夫やですよね、
うん、そう、うん、だからまあ普通にね飲んだりしてても、まあ、実を言うともうその前から普通にやってる店もずいぶん出てきたんですよ京都も、
はい、そうやな、
うん、だってやってられないでしょもうこの
もう我慢の限界でしょうね
そう
お店側もね、
うん、
やっぱりビジネスとして成り立たへんもん
そう、うんね、一度潰れちゃったそういう飲食店街とかね、はい、そういったものって復活させるの難しいもんね
結構これでなくなりましたよもう、うん、本当に夏からでもだいぶなくなってる
そうでしょう、
はい、
ほら社長のお知り合いも都城で、ね、いらっしゃって
もうほとんど店なくなって
なった
って、ね、でもうあのなんていうのも送迎も全然ない
ないもんね、
はい、
だからそれはやっぱり町がそういう町をもう一度復活させるっていうのは大変なことだもんね、
うん、
一つ二つじゃない
都城はかわいそうやわほんまに、
う
ん、
だからそういう地方都市がゴロゴロあるってこと
だよねいっぱいあるんやろね僕らは知ってるのがそこだけで、
うん
はい、そう思いますね
まあだから皆さんもねこう無駄も
無駄が大事なんですよ、
ね、無駄も大事だしだから、ねはい、積極的にお店に行って、はいで安く買い叩かないと
そうお父ちゃんがねもう飲んでうだうだ言って帰ってくるのも大事なんですよこれ
ということでまた来週、は
い、どうも
よろしく
ありがとうございました来週までどうも。